ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月12日、安倍総理は都内で開催された共同通信加盟社編集局長会議に出席し、スピーチを行い、拉致問題について次のように述べました。
国際社会もダイナミックに変化を遂げています。6年前にトランプ大統領の登場を誰が予測したでしょうか。初の米朝首脳会談が行われることを誰が予想したでしょうか。このセオリーなき時代において外交に求められることは、ぶれることのない確かな信念と地球儀を俯瞰する大きな視座、そして世界の変化や動きをチャンスに変える柔軟性であります。北朝鮮の拉致、核、ミサイルの問題を解決をし、不幸な核を清算して国交正常化を目指す、この不動の方針のもと、私もトランプ大統領と同様、相互不信の殻を打ち破り、金正恩委員長と直接向き合う、向かい合っていく、そして拉致問題の早期解決を成し遂げる、そう決意しております。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月9日に中国、ロシア、北朝鮮の3カ国の外務次官の会談というものがモスクワで開催されました。実はこれは中ロ朝3カ国の外務次官会談としては初めてのものであると、初めてこの3カ国が外務次官会談を開いたということでありますが、もちろんそれなりの理由があったと考えられますが、北朝鮮はまず現在の北朝鮮の行っていることに中国、ロシアの支持をしっかりと取り付けて、中国、ロシア、北朝鮮3カ国の協力関係というのを、特にアメリカと韓国に対してアピールしたい、強調したいという、そういう意図があったと考えられます。中国とロシアはやはり朝鮮半島問題における、中国、ロシアそれぞれの存在感あるいは役割とこういうものを強調してですね、朝鮮半島問題の解決というのは米朝間の合意あるいは南北朝鮮間の合意だけでは決まるものではないと、解決できるものではないんだということをやはり強調したかったと考えられると思います。この3カ国の外務次官、協議会談でありますが、北朝鮮からはチェ・ソンヒ外務次官、中国からはコンヒョンウ外交部副部長、ロシアからはモルグロフ外務次官がそれぞれ出席をいたしまして、そして共同報道文 というものを発表をいたしましたが、まあ、その報道文によりますと、まず3カ国の外務次官は朝鮮半島に関連するすべての問題を平和的で政治外交的方法によって解決するという点でまず意見を一致させました。まあ、これは軍事的解決には絶対的に反対するという意味でありますが、そしてその上でまず3カ国の外務次官はですね、これまで関係国の努力というものを高く評価するといたしましたが、これは具体的にはアメリカ、韓国、北朝鮮の努力というのを特に意識していると考えられます。でその上で重要なことでありますが、米朝交渉、そして南北朝鮮間の交渉に支持を表明したわけですが、そこで3カ国が一致したことはですね、相互の憂慮というものを解消して関係を改善するための米朝交渉、そして南北間の交渉というものを支持するといったわけであります。相互の憂慮を解消するということがまず前面に出てきましたが、これは実は10月7日のポンペイオアメリカ国務長官が北朝鮮を訪問した際に会談をした金正恩委員長がやはり米朝双方の憂慮事項について説明をするということをいたしました。まあ、今北朝鮮の関心が明らかに6月12日のシンガポールにおける米朝共同声明の履行と実行という問題を超えてですね、米朝間の相互憂慮事項の解決解消に向けて今力を入れ始めているということがここから十分に理解できると言っていいかと思います。それを今回の3カ国の次官級会談で中国そしてロシアにも支持させたいという意図が北朝鮮にはあったと言っていいかと思います。また共同報道文によりますと、3カ国の外務次官は朝鮮半島の非核化実現と平和体制樹立のための意思というものを確認するということが三者の間で合意されたわけですが、ここで重要なのはまず非核化の実現、そして次に平和体制の樹立という、この順番が非核化が最初になっているということであります。これは明らかに北朝鮮が変化したと言っていいわけでありまして、この点もまた10月7日のポンペオ国務長官に対する金正恩委員長の発言の中でも同じように非核化が最初に来るということがありましたので、今北朝鮮は非核化に向けても具体的に動くという方向で準備をしていると言っていいと思います。その際重要となりますのが今一番北朝鮮が強調する、アメリカからの相応措置ということであります。もし北朝鮮が先に非核化するのであればそれに相応する措置をアメリカが取るべきであると、この点は今回の3カ国の外務次官の協議におきましてもやはり相応措置というものが伴われるべきであるということで、三者は認識を一致させたということでありますので、やはり今大事なのはアメリカと、韓国の相応措置であるということが今回、3カ国、中国、ロシア、北朝鮮の外務次官の間でも確認をされたといいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は9月15日に神戸市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風 共同公開収録で収録されたシンガーソングライターボロさんの曲で春夏秋冬抱きしめてをお届けします。この春夏秋冬抱きしめてはボロさんが拉致問題に心を痛め北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんを勇気づけるために作曲しレコーディングした曲です。9月に行われた神戸での公開収録ではこの曲をぜひ北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにどうにかして届けたいと強く願って皆さんへ向けて歌ってくれました。それでは春夏秋冬抱きしめてお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。春夏秋冬抱きしめてをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月8日に川崎市で行われた拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いにおいての拉致問題担当大臣となった菅義偉内閣官房長官による冒頭挨拶をお届けします。録音状況により音声が明瞭でなかったためナレーターによる代読となります。この度拉致問題担当大臣を務めることになりました内閣官房長官の菅義偉です。こうして拉致家族を支援されておられます川崎市民の皆様、このような集いを開催いただきまして担当大臣として大変力強く皆様に心から感謝したいと思います。私は今日まで内閣官房長官として拉致問題対策本部の副本部長として今回新たに担当大臣として全力で解決に向けて取り組んで頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。私自身国会に議席を置いてからこの拉致問題に全力で政治家として取り組んでまいりました。特に皆様のまだご記憶に新しいと思いますが、あの万元本号という北朝鮮の船が新潟の港に1年間に15回も自由に出入りしている中で日本人を拉致し、そして不正送金や核・ミサイル関連部品の取得、さらには工作員への指令などの疑いを持たれていました。そしてあの船にお金が持ち込まれているのではないか、このような船舶が新潟港に自由に往来することに強い疑問を感じていた仲間たち、河野太郎現外務大臣や山本一太参議院議員の、私たち若手の国会議員の6人で対北朝鮮外交カードを考える会を結成し、万元本号の入港や北朝鮮へのお金の送金を止め、そういったことに圧力を高めることを目的とする新規立法や法改正を働きかけ成立させることができました。私の議員人生の中でも大変貴重な体験をしました。そうしたことが私自身がこの拉致問題を解決したい、その思いで取り組んでまいりました。しかし残念なことに、めぐみさんが北朝鮮により拉致されてから、 来月で41年が経過しようとしています。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者の帰国も実現しておらず、13歳で拉致されためぐみさんは先週5日54歳の誕生日を迎えました。まさに痛恨の極みであり、横田さんをはじめご家族の皆様、関係者の皆様に大変申し訳ない気持ちでいっぱいであります。先月安倍総理はご家族の皆様と懇談いたしました。そして面会後にニューヨークの国連総会に向かい、トランプ大統領と会談しました。その会談の中でご家族の皆様方の切実なメッセージをお伝えしました。これに対してトランプ大統領は身を乗り出して熱心に聞いた上で、日本の考え方については強くキム委員長に伝えたと改めて強調され、全面的に協力すると述べたと伺っております。またその翌日に行われました日韓首脳会談においては、ムン・ジェイン大統領から安倍総理からの要請を踏まえ、キム委員長に対して9月の南北首脳会談において拉致問題を提起したと、そういった説明があったとも伺っております。さらに一昨日にはポンペオ米国務長官が北朝鮮訪問に先駆けて訪日して安倍総理を表敬し、およそ1時間会談しました。私もその場に同席しましたが、総理からは日本の拉致問題の重要性というものを改めて強調し、ポンペオ国務長官からは拉致問題を提起しますとの力強い言葉を得ることができ、私自身も大変心強く感じたところであります。このように拉致問題の解決には米国や韓国をはじめとした国際社会と緊密に連携をして、そのことが大事ではありますけれども、しかし一番大切なことは日本政府自身が主体的に取り組んでいかなければなりません。総理も全く同じお考えです。先月の国連総会での一般討論演説において、総理は拉致問題を解決するため北朝鮮との相互不信の殻を破り、新たなスタートを切ってキム委員長と直接向かい合う用意がある、日朝首脳会談を実施する以上は拉致問題の解決に資する会談にしなければならない、そうしたことを明確に強調をされております。今まさに正念場です。本日この集いを通じて皆様の声がより一層大きくなることが拉致問題の解決に向けた力強い後押しにもなります。一日も早い全ての拉致被害者の帰国実現に向け、あらゆるチャンスを逃さない決意で引き続き全力で取り組んでまいりますことをお誓いしてご挨拶とさせていただきます。それでは皆様、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府は北朝鮮に対して全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け全力を尽くします。帰国が実現するその日までもう少しご辛抱ください。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、 今週のふるさとの風、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。